ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタベラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナベラマニシッカパダムサマディアミ。
Adinna dhanave ramani sikha padam samadhyami.
Kame sumicha charave ramani sikha padam samadhyami.
Kame sumicha charave ramani sikha padam samadhyami.
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマシャパタタラベラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はいはい、あ、でそこは空いてますが、そこにどうぞお座りになってください。はい。
決めたんですか、参加させていただいて。
ええ、どうぞ。はい。はい、もう、ゆっくりリラックスして聞いてください。 なんか今週本当あの気温の変動がすごかったでしょ、東京でもね。だから体の調子一気に崩した人多いと思うんだけど、あの今日 毎週来てる人が来てないから多分それでやられたんでしょうね。あの人は病院で働いてるから余計、あの病院で働いてるって本当かわいそうですよね。あのまともに、病院はもちろん病人が集まってくるところだからまともにあの病原菌を浴びちゃうから、あのそれで多分来てないんだと思いますけど、はい。まあ、ポッドキャストを聞いてる人もなんか今年の春はすごいあの気温の変動がすごいし、であのアイスランドの火山が何ともちょっと不気味でね、なんか今本当ヨーロッパが完全に飛行機ストップになっちゃって長引きそうだから、ちょっとなんか変なねだし、なんか私もいつもあのアルジャジーラっていうニュース局見るんだけど、もう地震か地震かあのタイの赤シャツ隊がどうのこうのか、でキルギスで内乱が起こって、で前の大統領がどうのこうのとか、あのなんかそんな話ばっかりで、なんかちょっとどうなっちゃってんのかなっていう、ね、気がしますけども、はい。いくつかからお話しして、入っていきたいと思います。今日はね、今日の題ね、今日もパクリなんだけどあの吉田美和ちゃんの全ての戦う人たちへっていうのあるじゃないですか。あのそうじゃなくてね、人間関係で悩む全ての人たちへってしてください。人間関係で悩む全ての人たち、まあ、全員ですよ、全員だから人間関係で悩んでない人なんていないけどはい、あのでそれでね、あの今日もまあいろんなテキストを読みながらね、それについてお話ししていきたいと思います。でそれが、まあ、最終的に、慈悲の瞑想につながって、いくとこまでね消えたらいいかなと思いますね。はいはい。それでね、まずお知らせですね。あの明日ね、午前中からあのここの庭の手入れをすることになっていて、もう6人の人が、来てくださることになってますので、はい、もう十分ですので、まあ、あのこういう機会があったら参加したい人は次の機会を、ね、待ってください。あのまあ、明日でだいたいそこの、まあ、庭が今ジャングルになっちゃっていて、でそこをきれいにして、それで一人ね、あの本職の人があのちょっと来てくれることになったんで、あの、まあ、じっくりともう一回庭をねあの整備していこうかなと思ってます。でここはね、あの、ままあ、の一本案というのはもともとうちの父親が週末の家として建てたとこ でそれで、まあ、私があの2001年か2006年までずっとアジアで外出てたんでね。でその時に父親もだんだん年取ってきて、あの週末ごとに来れなくなっちゃってたんですよ。でそれでしばらく、空き家状態になっていて、でそれで私が帰ってきて、まあ、ここ住むようになったんだけど、でまあこの建物の中はねもう完全に、掌握して全部整理 してね、あのしたんだけど、まあ、あの建物の外が全然今まで手つかずにいて、で、まあ、あまりにもその、木が伸び放題でね、で木っていうのは切ってもあのそれを始末しなきゃいけないし、そんなのでもうどうにもならない状態だったんだけど、いろんな人の手助けがあの得られてね、明日でだいたい片がつくかと思います、はい。それで、まあ、ここもね、あのまあ少しずつ活動を広げていって、るとこ なんですよ。まああの何ていうかな、まあ私が2006年の夏に帰ってきたのか、そうですね、はい。でまあ それで、まあ、少しずつね活動し始めたんだけど、まずね、なんていうかな、私自身の中のいろんな混乱とか、そういうことを片付けないと、 どうにもならない状態だったんで、まあ、まず自分の中からでそれから少しずつ、ね、広げていってで少人数からだんだんと、ね、やってでそれから、まあ、だんだんポッドキャストかなんかを利用して、まあ、もっと多くの人に伝えるようにできてでそれでまあ、この今の一方案のこの物理的な条件の中でねできることはほぼだいたい今でき始めてで唯一ね気がかりだった女性の精神参加がなかなか難しいっていうの問題もようやく近くの不思議庵というところが、女性の参列者のために宿泊施設をね提供してくださることになったんでそれも解決がほぼついたので。でまあ、だからここで、できることはほぼ今できるようになってねで これでもう、もう間に合わないぐらいになったらちょっと本当に本格的に、ことを考えなきゃいけないと思ってますね。それはだからそれがしばらくはここでやって将来的にはね当然いろんなきちんとしたセンターを作んなきゃいけないってことはもちろんそうなんだけど、まあ、それにはいろいろな先立つものもいるしいろんな人の、ね、サポートもいるし、だからそれはねもう本当に時期が来たらやっていきたいと思います。でそれでまあなんていうかな、まあ、ここはね一応私がこうやって話をして、まあ、普段ね働いてる人が日曜日ごとに来るっていうような形を取ってますけども、でもまあもちろんね当然もっと本格的にやりたいとかねいろんな要望があるに決まっているんですよ。でそれで私も今までそのなんていうかなそういうことはちょっと私この一般の物理的制限があるから無理だから、まあ、ちょっとなかったんだけど、まあちょっと、まあ、そろそろ責任取らなきゃいけない時期も来てるかなっていう気もしてるんでね、まあそういうことをね少しずつやっていきたいと思います。まあ、要するに何が言いたいかというと、まあ活動を少しずつ始めて少しずつ大きくなりつつ、なってきつつあるんだけども、ね、それで皆さんのたくさんの助けを受けて、やりたいと思ってます。はい、すいません、今ちょっと。はい、案の定でしたね。はい、今ちょっと焚き火が来たので、失礼しました。はい、そうですね。はい。それでね、だからその活動を広げていくっていう意味でも、まあ、このポッドキャストっていうのは非常に、役立っていて、で、なんて言ったって、まあ、こんな今、ボイスレコーダー目の前で話してるんだけど、ね、このボイスレコーダーに向かって話したのを、まあ、これ終わった後でね、インターネットでアップロードするだけで、要するに何の費用もかからずにね、ネットにつながっている人だったらばここの話にアクセスできるっていうね状況なわけですよね。でだからそれはもう誰にも遠慮せずにいろいろ話すことができて、でそしてそれを私が話したことを誰もがネット環境さえあればアクセスできるっていうね、今までだったら考えられないことが起こっているわけですね。でそれで、だからポッドキャストはまあよくいいんですけども、もう一つね、今問題なのは当然皆さんから要望を当然もらってるんだけど本なんですよ、ね、出版っていう形で、ね、で今のところは私書くのは一応メールとしてね毎週2通ぐらいは送ってるんですけども、それはテキスト、ここで使ったテキストとその翻訳とか解釈とかをね書いて、 送ってます、ね、で、まあ、ただそれはまあ送りっぱなしだし、で、あの、まあ本当毎週毎通ブツブツって短いメール、まあ、多少長いけども、あの切れててね、まあ、やっぱりその本という形でまとめないと、そのどうしても読みにくいわけですよ、ね、ただそうなんだけど、そのなんていうかな、皆さんどういう思いを持ってるか知らないんだけど、あの今本屋の仏教書のコーナーってどう思いますあのね、なんかね、どうしてこういうことになっちゃうのと思うんですよ。でそれでなぜね、あのこういうことになっちゃうのっていうのもよく分かんなかったんだけど、あの非常に簡単なことで、まあ、一番の基本的な条件というのは、今非常に出版不況っていうね、あの出版社が非常に苦しい状態になっていて、営業的にあの非常に慎重になっていて、でそれでそうなるとどうなるかっていうと、まあ、一旦なんか本が当たるじゃないですか。そうすると全く似たようなあの企画の本しかも営業サイドではゴーサインを出さないんですよね。あの、で、まあ、よく皆さんご存知のように、あの国家の品格っていうのが出てね、でその後に何百冊って何とかの品格で出たじゃないですか、ね、でそうするとなんか品格って使ってれば売れるんじゃないかっていうね、まあまあそれはまあ冗談だけども、だけどそのあのそれが一番なんかちょっとどうかなっていう形で出てるのは、私は宗教書仏教書コーナーだと思うんですよ。私も実はねあんまり行かないんですよ、仏教書のコーナーってね、あの行ってもあんまりそのなんか私が本当に読みたい本とかがあんまりないんでね。でそれでなぜかって言ったら、いったなんか一つの本が当たると、本当にそれに非常に類似した本しかあのゴーサインが出なくて、だからそれとはちょっと違う経路が違う本は、あの編集者の方が企画を立てたとしても営業サイドがゴーサインを出さないんでね、だから日の目を見ることがないんですよ。だからその結果、あの本屋の仏教書コーナーがちょっと非常にあのなんていうかな、著しく偏ってるっていうね、ことで、だからちょっとそれによってその仏教書のが魅力がなくなって、でさらに売れなくなるっていうね、どうしようもないあのジレンマっていうかね、あのに入っちゃってると思うんですけどもね、でそれでなんていうかな、あの今ねご存知のように iPad がいよいよ来月来ますけども、でそれであの、電子書籍っていうね全く新しい、分野ができます、ね、それであのメールにも紹介しましたけども、ついあのこれね、電子書籍の衝撃っていう佐々木俊直さんという今一番こういう関係でたくさんの本出してあの影響力のある人ですけどもね、この人がつい数日前に出したばっかりで、私 Amazon に予約 しといたのが昨日届いて、まだ半分ぐらいしか読んでないんだけども、もう全くあの変わるわけですよこれからね。で それがどういうふうに、変わるかを、まあ、大体予測しているんだけども、だけど要するに、まあ、この出版の構造が全部もう変わって、でその時に 今のもちろん既存の出版社とかなんかがあって、でその人たちはどういうふうな思いを今持っているのかっていうと、これもメールの中で紹介しましたけども、岩上さんという人がツイッターで書いていたんですけども、その人にある出版社のお偉いさんに Kindle の日本発売を阻止するためにいい方法はないかってねってあの相談されたっていうね、孫で相談されたっていうね、で有力出版社が手を組めば何とかなるのではないかなどとも言っているっていうような精神のあり方なんですよ。要するにあの Kindle はあの Kindle は Amazon ですよ。だから今 Amazon の Kindle と Apple の iPad、 この2つがねいよいよあのメインになってくる 来るって、またこの2つしか生き残れないと思いますけども、でその時に当然今既存の日本の出版社があって、Kindle が、まあ、Kindle は今英語の本しか売ってないですけどもね、だから日本語の本はまだ買えないんだけども、もし日本語の本が買えるようになって、で当然安いから紙の本よりかね、でそっちの方に長あのお客さんが流れた時に出版社どうなっちゃうのか非常に怖いから、だからもう絶対 Kindle が来るのを阻止しようっていうねっていう、あそうかこういう人たちがいるから世の中って動かないのかってね、まあ、まあ当たり前だけども、だからもう何が言いたいかっていうと、もうすでにもう この構造だったらどっちみち無理だっていうことは誰の目にも明らかなんだけども、その構造の中にいる人はが変わりたくない、だからそれを絶対に自分が握っているものを絶対逃さないっていうね、いうふうになって、これは非常になんていうかな、もう良くない、なぜかって、まあ、多分でその時もう一つ良くない考え方が入ってきて、で要するに年代ですよね、で特に、まあ50代60代の、まあ、もうほぼ社会生活を終えつつある人で、あともうちょっと頑張れば退職に手が届いて退職金もらって自分は勝ち逃げするっていうね、だから それまではこの今の構造を壊したくない、ってことでしょ。だけどもっと若い人にとってはもうこの今の構造では長続きするはずがないんだから、本当に根本的に変えなきゃいけない、だってそうしない限りもう生き残っていけないからね。だけども実際の本当に権力握っている人たちは、自分たちさえ良ければいいって言って絶対変えたくない、でそれによって変わらずにつぶつぶと自滅していくっていう、ね、もう最悪のパターンじゃないですかね。だから今本当に、そういう構造の真ん中にいる人が今の構造のままではもうどうしようもないから全く新しい構造をもう一回ゼロから作り直していくっていう方向に行かない限りもう自滅するだけなんですよ本当にね。それがあらゆる分野で来年テレビと新聞が潰れるってね、これも佐々木さんの本でしたけど、で本も、そうなんだけど、でこの佐々木さんの本の副題がね、本はいかに崩壊し、そしていかに復活するかっていう副題になってるんですよ。だからもう今までの出版業界とかなんかがもう一旦はどうせうまくいかなくて全部崩壊するのはもうはっきりしていて、でそれで、でその後でもう一回全く新しい、出版の在り方ね、それをどうやって復活させていくかっていうことで、だからこういう考えの人がそれぞれの出版社とかなんかの中枢にいるんだったらば日本の出版界も全く新しく生まれ変わることはできるけど、そうじゃなくて自分たちさえ退職金もらえて逃げ切ればいいやっていう人がだったらもう自滅は免れなくてね。でそれで、その出版社のことどうでもいいんだけど、それで、そういうふうにして全く新しく生まれ変わって世界ではどうなるかって言ったらば、もう誰が見ても明らかなようにね、だから本を書く方と本を読むの人がもうダイレクトにつながって、だってもうそれは簡単じゃないですか、そんなことは当たり前のことで、ね、私がこの私 のノートブックを使って本を書いて原稿を書いて、でそれをねオーナーさんのパソコンに送るだけだから、それをまあもちろんアマゾンの Kindle ストアとかね、アップルの iTunes の iBook ストアですか、なんだ ebook かなんかね、ストアを通してとかね、っていう形になるでしょうけども、まあ、ほぼダイレクトにね、となったらばそうやって出版するにはもう一切お金かからなくなるし、まあ、とにかくこっちが 書きたいことを書いて原稿さえ用意すればね、あとはAmazon とか Apple がプラットフォームを用意するから、そこにやって、でもちろん、手数料は取られますけども、出版のその、費用っていうのはね、これもゼロになりますからってなるとね、どういうことになるかっていうと、その今まで、その皆さんがね、本屋の宗教書コーナーとか仏教書コーナー行ってなんか変だなって思ってた理由は、やっぱり非常に出版社の営業サイドが非常に慎重になりすぎて、なんか本当に皆さんが読みたい本を、やっぱ止めてるんですよ、どっかでね。っていうのは、その出版社の方がこんな本売れないという勝手に思い込んでね。でも確かに売れないかもしれないけども、でも例えば私が書いたのを、まあ、500人の人が読んでくれるんだったら、もうそれでいいじゃないですか。でそれはもうお金一切かかんないんだし、で、まあ、確かに500部しか売れない本だったら、きちんと出版社が、のね、出版するって言ったらもう赤字になっちゃって、とんでもないことになるかもしれないから、普通の出版社としてはね、そういう企画は没にするんでしょうけども、だけどもう出版社とか紙の本を通さずに、もう電子書籍だけでやれるんだったらね、もう本当に書きたい本が書けるし、でそう本当に私らの方が書きたい本を書けたら、皆さんの方も本当に自分が読みたかった本も読めるように当然なるわけで、そこら辺の風通しが非常に良くなる、ね、でそれは今までだったらば、例えば本だったら5000部以上じゃないと赤、5000部かな、少なくとも3000部出ないと 赤字になっちゃうっていうね、あるいは CD 出すんだったらね、1万部出ないとどうしても赤字になっちゃうとかなって、非常にお金がある、必要なんとか、あるいは会社とか組織に属してないとできなかったんだけども、今はもうそうじゃなくて、こっちが手持ちの資金がね、ゼロでも、もう、本を作ったりすることができるようになりますのでね。だから、この動きを本当に私は大事にしていけたらなと思うんですよ。でそれでっていうのはね、私がなぜ例えば今ね、こういう一方案という形でこういう活動をしてるかっていうと、私やっぱりやりたいことやりたいからなんですよね。やりたいことやりたいというのは、私が大きな組織に属していたらどうしてもいろんな制約がかかってね、どうしても言いたくても言えないことが出てきてしまうんですよ、当然ね。それで私がなぜこんなほぼフリーランスみたいなスタイルで今活動してるのかって言ったら、本当に自分が思っていることを言える、そういう環境を手に入れるために今ここいう環境を選んだんだけども、でだからその結果ポッドキャストっていうね、最高の手段も得られたんだけども、で今まではただ本としてはね、どうしても、その出版社の壁があって出版できなかったんだけど、いよいよね、この、電子書籍っていう、時代になってくると、その壁も取り払われて、本当に私らが書きたいことを書いて、でそれを、まあ、どんなに少数だとしてもね、別になんていうかな、5000部売れなかったら赤字になるとか、そういうことはありえないから、だって元手がタダなんだからね、なっていきますので、だからようやく私らにふさわしいね、出版の形態ができつつあるっていうのはもう間違いないわけで、そっちの方向にね、進めていきたいと思います。でそういう意味で、まあ、私は結構これに期待してるし、まあ、今の出版のあり方に不満を持っている多くの人たちにはね、もう共感してもらえるかと思いますので、ね、はい、そういうことです。はい、それでね、それで、それが新しいメディアと、まあ、出版のことに関してですね。はい、それでね、 今日は、人間関係についてのあの話をしていきます、ね、はい。で、先々週ぐらいからね、カルナーセラピーっていうことを、言い始めて、まあ慈悲によって、本当にその今のね、苦しみを乗り越えていこう、ね、そういうことを、まあ打ち出し始めたんだけども、まあね、その何て言うかな、その、まあちょっとまた脱線しちゃうけども、その、今ね、本当に今いろんな人たちが悩んでいて、その悩みに、を解決するっていう名目で、まあ、いろんなことが行われているわけですよ、ね。まあ、それがあの、なんていうかな、あのヨガとか気功とかっていうレベルでもそうだし、まあ、いろんな、ね、なんとかセラピーっていうレベルでもそうだし、ね、あるいは、まあ、いろんななんとかセミナーとかね、まあ、ありとあらゆる分野において、でそれで、まあ私が今まであんまりそんなことは言ってこなかったのは、そのやっぱ肝心要のところを抑えないと、いくら体の方から攻めていってもちょっと無理な部分があるわけですよね。でそれでその肝心な要のところが、まあ今まで今年ぐらいになって吐き言い始めた、そのレジスタンスとかね、抵抗するとか、自分の苦しみをまっすぐに見るとかね、でね、っていう部分があって、要するに自分の心の問題ですね。でそのことを抑えた上で、体のね、いろんなことをやっていったらば、非常にいいんだけども、だけどいきなり体のね、なんか、だけだとどうしてもその心の問題が落ちてしまって、どうもうまくいかないんじゃないのかっていうことなんですよ。だけども逆に体の、ごめんなさい、心の、問題の急所の部分がようやく抑えられてきたならば、いよいよね、それを、サポートするように、体のいろんなこともね、言ってもいい時期が来たかなという気がするんですよ。でそれでね、私もそのミャンマーにいるときね、まあ、さっきもちょっと三橋さんとミャンマーの話してたんだけど、ミャンマーというのは非常に、環境良くないんですよ。環境というのは非常に、なんていうかに、私らみたいに日本で育った人間にとっては非常に生きづらい、生活しづらい環境なんですよ。その気候とかね、そういう面においてね。でそれで、まあ、日本っていうのはね、まあ、皆さん日本で生まれ育っちゃうとピンとこないかもしれないけども、やっぱり日本は気候的にはね、一番やっぱり世界の中で暮らしやすい、部類なのね。そんなに寒くもないし、そんなに暑くもないし、ね。まあ、適当に寒くて、適当に暑くて、ね。ちょうどいいわけですよ。ね、だけど、その、例えばね、冬が寒いって言ったって、まあ、寒いのはちょっと辛いけども、だけど冬が寒いことによって体の調子が非常に良くなるとかね、のもあるんですよ。冬が寒くないとこで一年中暑いとね、ほんと体ガタガタなんですよ。まあ、特にもうビルまで生まれた人たちはあんまり関係ないけども、私らのように夏が暑くて冬は寒くて、また暖かくなって、また寒くなってっていうね、っていう、そういう、四季のあるところでずっと何十年生きてきた人間が、一年中コンスタントに暑いっていうところにいるとね、なんかね、体がおかしくなってね。で、それで、私も本当にビルマにいた時に、ちょっと体の、に対する自信をなくしかけて、でそれで、まあ、いろんな、ことを、必死になってね、やってたんですよ。でまあ、日本に戻ってきてからはそれこそ健康保険もちゃんとあるしね、日本だったらば。でもあんまり体のことも気にかけずに、もうまあ別に病気にもならないしだったんだけど、最近ねちょっともう一回 あのビルマの時に本気でやっていたようなことをまたやり始めてね、でそれがあの気候であったり、まあそういうことなんですけども、でまあ、あのその上で、まあ、日本ビルマの時はもちろん食事っていうのは一切コントロールできないし、あの与えられたものを多分 ただ食べてただけなんだけど、まあ、今はね完全にあの食事をコントロールできるから、でその点が圧倒的に有利だし、あのでまあ、あの気候的にもね日本は穏やかだし、まあ、そういう意味でね、あのビルマにいる時よりかはるかに今健康は保ててはいるんですけども、だけどまあそういうね、あの私がビルマにいた時にいろいろ試して、あこれは効く、あこれは効かないっていう、で私だけじゃなくてあのビルマの修行仲間たちとの間でね、本当にまあ大体これは効くしこれは効かないというのは大体はっきりしたんですよ。だからその効く、いろんな健康法とかをね、まあ、これからご紹介していきたいと思ってるし、まあまあ別にこれはまあ別に仏教そのものじゃないんだけどもね、まあ、だからそういうのはあのサポートにはなりますからね、あのやっぱり体の調子が悪いとどうしてもあのいろいろ瞑想もうまくいかないとかね、いろんなことが起こりますので、ね、はい、でそういう中で、まあ、そういうふうに、体的なセラピーとかね、ことも少しずつはやっていきますけども、あのでもあくまでもその中心にあるのは、人間の心であってね、でこの人間の心の部分をどうにかしない限り絶対に、うまくいかないっていうね、とこですね。はい、それでね、今日はあの人間関係のことをやるんだけども、なぜそんなことなのかっていうと、なんていうかな、あの、まあ2年前でしたっけ、秋葉原の事件がねあったですけども、あの加藤容疑者ですね、まあ、非常にショッキングで。まあでその加藤容疑者が書いてたじゃないですかね、彼はいろいろすごい書き込みしてたけども、で彼はもちろん非常に、孤独でね寂しい生活を送っていて、でもちろん友達、あ恋人とかいなくてね、でそれでまああの街を歩いていて、彼と同じ年代のカップルなんかを見るとね非常に嫉妬で、あのおかしくなるとかね書いてたじゃないですか、ね、まあそうか、若い人ってそうなのかなって、まあ、思ったんだけど、私はね私は街中であのカップルを見ると、まあこれはもう私みたいな年代の人間の感想かもしれないけども、なんていうかな、例えば江ノ電乗るじゃないですか、で江ノ電はあのまあ、江ノ電と非常に特殊な電車でね、あのなんと江ノ電沿線っていうのは日本で一番金持ちが住んでるっていうね、この間統計出たんですよあの一番あの年収が高いそうなんですね、この江ノ電沿線っていうのは、っていうのは、まあ、あの鎌倉っていうのはあのお金持ちの人たちの、まあ、もともと別荘地だったし、ね、そんなんで結構ここ豊かなんだけど、まあ、それと一緒にあと江ノ電の観光客いっぱい乗ってるんですよ、ね、それ当然そんな中でカップルの、ね、観光客いっぱいいるんだけど、どうですか皆さん、私はまあもうこんな立場だから あれなんだけど、どのカップルもねものすごい緊張関係にあるじゃないですかもうそのピリピリピリピリっていう緊張が走ってるのを感じます。あの本当にね、私はもうなんか感じるんですよね、そのカップルの同士の間のものすごい緊張関係っていうのかな、ピリピリピリピリってそのもう触れば触れるようなね、だからあのいつどんなことでも起こりうるようなねあのことがあって、だからなんていうかな、その今ね、 まあ、ちょっとここら辺が入っていきますけども、その今のこのエクアさんの基本的な認識というのはこういうことなんですよ。そのまあまあ、この人はね、あの西洋人だから あれなんだけども、まあ、よくにね、まあ、お坊さんたちもねこういうことを書くんだけども、書かれるんだけども、だけど例えばダライマ法皇様とかね、ティク・ナット・ハンさんとかは、あの人たち子供の頃がお坊さんだからね、で実際にそのなんていうかな、そのカップルがどうのこうのっていうのは自分としては経験してない人たちなんですよ。でまあ、だから分かんないっていう話では全然ないんだけども、だけどそれに、比べるとこのエクアードさんというのは、あの西洋のど真ん中にでずっと生きてきた人だから、そのもう本当にあの生々しい悩み苦しみっていうのかな、をリアルにね、感じて、でその上でそれをどう乗り越えていったらいいのかっていうね、あのことを、書いていて、だから私から見るとあの非常にあのリアルだし、でまあそれはただ単にリアルであるだけじゃなくて、リアルな上でかつそれをどう乗り越えていくかっていうところまでね、あの踏み込んで書いてあって、あのだから普通 あのお坊さんが、ね、ティク・ナット・ハンさんとか誰でも法を様ももちろんね、あのコンパッションとかもちろん書かれて、それは本当にすごいんだけども、もっとその生々しい現場の、生々しさから出てくる、ね、そのそこをどうしたらいいのかっていうのは、まあこれは本当この人も すごいからね。でそれで今どういう認識かっていうと、まあこれはね今更言うまでもない限り、あのこんなにね、あの人間関係ですね、人間関係は特に、男女関係ですよ、ね、があの問題だった時代っていうのはないわけですよ。で、なんていうかな、そのまあそれでも世界中どこでもそうで、昔はねそんなになんて私らの、ね、ちょっと何代か前の人たちはまあ普通に親が決めた相手と結婚して、ね、で子供を産んで一生懸命働いて、でそれで、まあ、引退して、でおじいさんおばあさんになって、でまあね一生を得ていく、まあそれはその中で多少のねあれはあったかもしれないけども、そんなにみんながね、あの自分のパートナーとのことで悩み苦しむっていうことは今ほどはなかったはずです。でこれはもうどこの、国のことを言っても、だけど今はもう特に先進国ですね、あのアメリカ、ヨーロッパ、そして日本もね、これぐらいなんていうかな、あのそういう人間関係がもう機能しなくなっちゃっている時代はない。であるんだったらば、あのその事実をはっきりと見た上で、なんていうかな、あのもう、そこから出発するしかないっていうね、そういうことなんですよ。だからもう今さらね、なんていうかな、あのどっかに、理想の相手がいて、でその人さえ見つけられたら自分は幸せになるっていうようなことを未だにまあ確かに。あの言ったり書いたりしてるかもしれないけども、であるいはこういうテクニックさえ使えればあのきっと幸せな、ね、あのカップになれるとかね、あのそんなことはもう、まあ、もう山ほどもちろん書いてあるけども、もうそうじゃなくてもう開き直っちゃって、もう我々は問題があるっていうね問題がある、そしてこの問題は、本質的な問題であって、相手が悪いとかこうとかね、でテクニックでどうにかなるような問題じゃなくて、でこの問題は何ていうかな、その人間が単にね、あのいい夫婦生活を送るとかね、なんていうレベルのことをではなくて、もう我々がもう一つ一段ね、高いところへ入っていくための、どうしてもくぐらなきゃいけない関門として今、そういう、 関係、人間関係というものがあるんだっていうね。だから人間関係というものを、それによって自分は幸せになれるとかね、なんか素敵な人を見つけて結婚できて幸せになれるとか、そんな甘ったるいロマンティックな考えはもう成り立たない、実際成り立てないんだからね、我々のリアリティを見たら。だからそれをもうあっさり認めた上で、どうしてそんなにうまくいかないのかね。でその上で、我々が、もう一歩ね、高いところへ入っていかなきゃいけない、ね、そういうふうに、この人間関係っていうのを、全く違う見方で、見たらいいんじゃないかっていうね。で私も本当にそう思います。でまあそれはまあこれはどんなものでもそうなんだけども、人生のすべての問題は我々にとって宿題であるね。だからその宿題を、解決しなきゃいけないっていうふうに、まあ、受け取っていけたら、まあ、どんなに辛いこと苦しいこと悩みがあったとしてもそれにポジティブに打ち当たれるじゃないですか、ね、ですだけどもそうじゃなくて私は幸せでなきゃいけない、幸せになりたい、だけどならない、じゃあなぜか相手が間違ってたからだとかね、そんな風に繰り返していたら、その自分に突きつけられている問題の本質を見失って、それによって問題解決ができないっていうねことになる。だからもう、今ね全てのあの人間関係っていうのは我々に突きつけられた、宿題なんだっていうね。だからその宿題っていうのはそんなやって楽しいようなもんじゃないじゃないですかね。ああ楽しくはないでわけですよ。だけどもその宿題をやることによって我々は、もう一歩高い、ところ、あるいはもう一歩深いところへ入っていける。ね。そういうふうに捉えたら、全く違うんじゃないか。ね。私は本当にそう思います。それで、それをね、今、江ノ電に乗って、もうピリピリピリピリした、緊張関係が走っているすべてのカップルに言いたいんだけどもね。ね、鎌倉に来てまでまでかもしれないけど。はい。じゃないとね、こんな、私はもう嫌ってほど散々間違いをしてきたわけですよ。ね。それで、だけど、その間違いの意味をきちんと学ばなかったらば、また同じ間違いを繰り返してしまうし、その学ぶべきことを学ばなかったことによって、なんか深いところへ入っていけない。ね。じゃないと、その、なんていうかな、その、今は なんか何にも学ばないままに、年取ってしまうっていう、もう最悪のことが起こりつつあるからね。それだと非常に、辛すぎますので、じゃあ どこをどう学んでいくべきなのかね、そこら辺からちょっと今日入っていきたいと思います。でそして最終的にはね、慈悲っていうところで、まあ、慈悲 の瞑想を いつもやってますけども、そのどうしてもね多分最後のところでちょっと疑問があるはずなんですよ、慈悲の瞑想に対するね。でその疑問に多分今日答えられるんじゃないのかなと思います。っていうのはね、その 前も言ってましたけど、私はずっと前は禅宗の人間で、でテラバダの勉強し始めた時に初めてある長老から、長老たちからね、慈悲の瞑想っていうものを教わって、ですごいと思った反面、なんかちょっとこれ人工的だよねっていうね、ことも正直感じたんですよ。で、だからなるべくその人工的にならないような説明の仕方とか、実践の仕方をね話してきましたけども、でもただ私の今までの説明の仕方でもまだ最後のところに人工的な部分が残ってたと思うんですけども、今日ね、そこを乗り越えることができるんじゃないかなとね思ってます。 はい。それで、まずね、嫌な話からしていきましょうかね。嫌な話っていうのは、なんていうかな、多分、これ、聞いてる人、それぞれ、なんか、パートナーの人が、いる人が多いと思います。それが、ね、旦那さんだったり、奥さんだったり、あるいは恋人だったりね、していて。で、どうせうまくいってないと思うんですけどね。いやいや、まあ、うまくいってるカップルもあるかもしれないけど、いろんな問題、皆さん抱えてるはずじゃないですか。ね。幸せなカップルなんて、ハリウッド映画の中にしか存在しないし、ハリウッド映画の中にも存在しないですよね。まあ、ほとんどね。はい。だから、何を言いたいかっていうと、皆さんがね、もし、なかなかうまくいかないと思っていて、で、それは、相手が悪いんじゃないかとかね、私が悪いんじゃないかとか、って思ってるかもしれないけども、そうじゃないんですよ。それは、今ね、我々の、人間としてが、今までの生き方で、ということは、エゴとして生きている限りは、全ての人間関係は絶対にうまくいかない。ね。で、それが、そういう夫婦関係だったり、恋人との関係であったり、あるいは家族との関係であったり、ね、あらゆる関係で。で、それを今示しているわけですよ。で、だけど皆さんはそこをね、絶対間違えてほしくなくて、やっぱり自分のパートナーが悪いからうまくいかないんだってね。そうじゃないんですよ。そうではなくて、今、我々は人類として、ね、今までの生き方、今までの生き方とはエゴとして生きてきた、ね、生き方。で、今までの生き方を続けている限りは、どんな人間関係もうまくいかない。それは相手がどうこうって話じゃなくてね。そのことを今、うまくいかない人間関係っていうのは指し示しているわけで。だからそこから学ばなきゃいけないのは、その相手がどうこうじゃなくて、今までの古い生き方をやめて、全く新しい生き方をどうしても始めなきゃいけないっていうね、そういうふうに促されている、ね、っていうことなんですよ。だからそういう意味で、全てのなんていうかな、夫婦関係とか恋人との関係が今みんな行き詰まりつつあるっていうのは喜ぶべきことであって、それはなぜかって言ったら、要するにもう今までの生き方がもううまくいかないっていうことがはっきりして、だから全く新しい生き方をしなきゃいけない。で、その時に別にだからといってなんか離婚しなきゃいけないとかね、恋人と別れなきゃいけないとか、そういうことじゃなくて、今までのパートナーとそのまま関係を続けたとしても、もう自分が違う生き方をした時に、全く相手は同じだとしても全く違う、ね、人間関係がそこから生まれてくる。それをしない限り、全ての今の人間関係は絶対に、行き詰まってしまう。行き詰まりつつあるね。だからそこをね、学んでいきましょうっていう話なんですよ。ね。だから、今、このポッドキャストを聞いてる人も、もう多くの人がね、自分のそういう近しい関係で、ね、英語でインティメートリレーションシップって言いますけどもね、で悩んでる人本当に多いと思いますね。だけどそこで絶対に誤解しないでくださいね。それは相手のせいだとかね、相手を変えればどうこうという話ではなくて、もう我々自身の生き方の問題、我々自身の今までの古い生き方の行き詰まりなんだっていうね、そう見てくださいね。はい。そして今までの古い生き方だったらどう行き詰まってくるのかね。これはもう本当にリアルです。こういうリアルさは、お坊さんたちには書けないんですよね。法王様わかんないですよ。この法王様だって、あの人も、そんな結婚したこととか、全然ないから。だけども、今から、エクハさん描くのは本当にすごいですよね。ごめんなさい。だから、だから今までの古い生き方、ね、 はい、まあ、今も古い生き方と新しい生き方についてはね、これも私も何百時間で喋ってきたから、繰り返さないし、まあまあ今日もまた同じ話になりますけども、要するに今までの古い、生き方のままでいる限り、全ての人間関係で、特に、インティメートリレーションシップね、だからこれはもう夫婦関係とか恋人との関係とかね、そういう関係ですね、それはどうしたって、うまくいかなくて、どうしたってディスファンクショナルね、ファンクションしないとかですねってことなんですよ。ってことは、これは逆に言うと 何を言ってるかっていうと、その自分のパートナーが悪いからではなくて、その自分が今いまだにやっぱ古い関係、古い生き方で、生きている限りはもうどうしようもないね、っていうことですね。でこれはもうね、お分かりのように、まあそういう人間関係がね、親しい関係が始まった時はね、なんか、なんとなくうまくいきそうに思うわけですよ、ね、相手、まだ相手であって新鮮だし、だけども非常にすぐにね、すぐに喧嘩が始まるし、いろんな満足できなかったりね、なんか相手に対する不満とかが始まって、でそのうちに、なんか非常に相手が嫌がることを言うとかね、でまあそのうち、実際に手が 出始めて、で肉体的なバイオレンスがね、起こるってことも非常に多いですね。でそれで これはラブリレーションシップっていうのはラブヘイトリレーションシップね、だからもうだったらラブによってね、愛の、人間関係じゃないですか。そうなんだけども、実際にその夫婦とかあるいは恋人同士とかを実際に観察してみると、そのラブだけが純粋にあるはずがなくて、もうヘイトですね、憎しみも同時に存在していてね、ある時ものすごく仲いいのに、途端にとてつもなくひどくお互いを攻撃し合ったりね、非常に強い憎しみであったり、でそれでもう嫌だって言ってお互いに殻に閉じこもったりね、そういうふうに時計の針がね、行ったり来たりするようにね、それがもうノーマルな状態になる、ね、でこれはもう今、そういう、ね、カップルの人たちは当たり前だと思うかもしれないけども、これちっとも当たり前で あるはずはないんだけども当たり前なんですよね、はい、でそれで、でそのラブの反対ですね、それが攻撃であったり、エモーショナルバイオレンスっていうのはね、これもすごい言葉でフィジカルバイオレンスに対するんだけども、フィジカルバイオレンスというのは実際に 手とか、 なんか体を使って本当に暴力を使うことですね。だけどもそうではなくて、その相手がもうこんなの私たちやるじゃないですか、相手が傷つくこと分かってて、わざと、ね、わざと一番嫌なことを言うっていうね。でそれでまあその近い関係だったらば、相手がね、これを言ったら一番嫌がるの分かっていることをわざと言うじゃないですか、ね、そういうことですね。それをエモーショナルバイオレンスって言いますけども、ね、そういうものがあるんだったらば、それはまあ実際はラブとは言えないわけで、じゃあ何と呼ぶべきかって言ったらば、イゴアタッチメントとアディクティブクリンギング、 with love、アディクティブクリンギングですね。だから何かというと、エゴによる執着と、そしてそのアディクティブっていうのは、アディクティブっていうのは、あのアディクションっていうのはね、あの、もう脅迫的に何かがどうしても必要だっていうね、いうような感じですね。だからそれはもしラブだ、本当に、いや私は誰かを愛してますなんて言うんだったらば、だけどでもよく見てください、あなたがやってることをよく見て、ね、あなた、ね、自分の恋人を愛してるって言うんだったらば、ずっと愛してなきゃいけないのに、あなたが本当にやってることは、まあ確かにある時はラブかもしれないけども、次の瞬間にも相手攻撃してるじゃないですか、相手が一番嫌なこと言ってるじゃないですか。で、それさ、あの、ね、だから それだったら、その人は、ラブなんかしてるとは言えないわけですよ。なぜかって言えば、本当の、true love has no opposite ね。だから本当の愛っていうものには、憎しみっていう、その、反対のものは持ち得ないから。だから、その、私は何かを愛してる、誰かを愛してるって言いながら、まあ、ある時は愛して、ある時は攻撃をかけてるんだったらば、それは、そういうのを愛とは言えなくて、それは単なるエゴアタッチメントですね。に過ぎない。ね、でそれは、ではなぜそんな風に、してしまうのかって言ったらば、ここはすごいんですよ。It is not love, but a strong ego need for a more complete and deeper sense of self. A need that the other person temporarily meets. It is ego's substitute for salvation, and for a short time, it almost does feel like salvation. だからね、あの、だからその我々のエゴがなんかもっと完全で深いね、感覚が欲しくて、で その感覚をその相手に会うことによって、相手から一時的に、ね、得ることができる。だからその誰かを愛してるってよく言うんだけども、だけども我々が本当に求めてるのは何かその相手を利用することによって、自分を救いたいっていうね、っていう非常にエゴイスティックな欲望なわけですよ。だから、だけど問題はね、それがなんかいかにも一時的にはね、短期的には、成功しているかのように見えるわけね。で実際にそのなんていうかな、出会ったばっかりでなんかね、まだ相手のことをよく知らないときは相手のいい面だけが見えて、でそれでなんか、ようやくね、なんかもっとなんか深い、自分がいいものを感じる、ね、だからようやくそれで自分はなんか救われたような気になって、で その時に私はあの人のことを愛してますとかね言っちゃうわけですよ。だけどもそんなの嘘だってことはすぐバレて、でどうなるかというと、まあご存知のように、その自分を救ってくれるはずの相手がまた全然違うその行動を起こすわけですよ、ね、自分はこういうふうに相手に振る舞ってほしいのに、全然それとは違う、行動をしてしまう。だから自分の期待と、相手が実際やることとか全然合わなくなって、でそれ でそこからはもちろん恐怖とか痛みとかが生じて、そして、ね、何かが欠けているっていうね、欠けて、そしてあのしばらくはその相手との関係に、相手との、ね、しばらくうまくいっていたことによって、なんかカバーされていた、そういうね、なんともエゴの恐怖とか、 痛みとか、あるいは 何か満たされてない思いとかがまたまた出てきてしまう、ね、だからつまりもなんか、自分がすでに我々がエゴとして生きている限りどうしようもない痛みを抱えているわけじゃないですか、ね、で それを本当に解決するんじゃなくて、ただ単にカバーした、ね、蓋をしただけだから、でそれで相手と、ね、初めて出会った相手としばらくうまくいってたからなんとなく解決したように思ったんだけども、相手が自分が期待してないような、行動を しちゃったために、ね、いきなりこの覆いが取れてまた元の痛みとかが、ね、また出てきてしまう。でそして、そのさっきアディクションで出たけども、ね、アディクションというのは普通、ね、薬に対するアディクションとかドラッグに対するアディクションね、タバコに対するアディクションとかね、のと同じように、だからちょうどそういうドラッグが、手に入っているときはハイな、ね、状態に、いるけども、だけどもそのドラッグが当然効かなくなる、時がやがては来るわけですね。これはもう全てのアディクションをやった人なら分かるように、なんていうかな、ドラッグを、使うことによって一時的にはハイな状態になるんだけども、そしてずっとハイな状態でいられたなら、それで確かにドラッグによって人生幸せになるってことになりだすけども、当然それが効かなくなる時が非常にすぐに来ちゃうわけですよ、ね、でだからドラッグを使おうが何を使おうが、まあ、結果としてはどうしようもなく惨めになるんだけども、今はそのドラッグではなくてそういうその人間関係においてですね、でそして肺が続かなくて、でまたまた痛みの、感覚が、また現れてきてしまう。だけどもこれはね、なんていうかな、その一旦ハイになって落ちた場合に、そのこの落ちた状態っていうのは元のハイになる前の状態よりかさらに惨めなわけですよ。ね。だからそのなんていうかな、それこそ恋人もいなくて。なんとなく寂しい思いをしてたのは確かに辛かったかもしれないけども、なんか一旦ハイになって落ちた、るともっととてつもなく、辛いわけですね、前よりか。でその時普通どう思うか、非常に簡単な話で、この私の辛さ苦しみの原因はもちろんこの人だって思うに決まってるわけでね。で、でそれでどうなるかって言ったらば、だってこの人が自分のこれだけ惨めな気持ちの原因なんだからね、当然、相手に、をありとあらゆるレベルでの暴力を振るうわけですよ。でそれがもちろんなんか言葉の暴力であったり、相手の感情を決定的に傷つけるような暴力であったり、あるいはもう最悪の場合は本当にね、実際に肉体的な暴力であったりね。でそんなことがまあ普通どんなね、カップルの間でも行われているわけじゃないですか、ね、でそしてあの聞いてて嫌になった人もいると思いますけども、今これは何ていうかな、その我々の今の苦しみのリアリティの解剖ですからね、でその後にちゃんと治療法もちゃんと言いますから心配しないでくださいね。はい、でそれで、それでその相手に対してバイオレンスを振るうでしょ、それが感情を傷つけたり、あるいは本当に具体的なから、肉体的な、ね、暴力を振る。でそしたら当然相手も黙ってるわけないじゃないですか、ね、相手も黙ってるわけなくて、相手からも同じような攻撃がかけられて、だけども その時ですらね、我々はとんでもないことを望んでるんですよ。でどういうことかっていう と、この私が、攻撃することによって、そして、何とかして相手を何とかして、このね英語でマニピュレートってよく使うんだけども、この相手を何て言うかな、いじるっていうか、自分のいい思うがままにするって意味なんですけどね、することによってそれはその相手に対するパニッシュメントね、罰を与えることで、ね、そして、罰、相手にこういう罰を与えることによってその相手は、反省して、そして反省することによってその人の、行動を変えてね、で相手が変わることによって、自分がまたね、自分の、痛みをこう覆い隠す、ね、そのために、相手を使えるようになる、ね、いうふうな、まあ、とんでもないことを望むわけですよ。これは何て言うかな、その自分がその中に入っちゃうと分かんないかもしれないけども、まあよく夫婦喧嘩、犬も食わないって言うけども、それはもう本当に喧嘩をしているカップルを見ればね、もう必死になってやるわけじゃないですか。で、なぜそこまでやるのかっていうと、やっぱりその相手に、罰を与えることによって相手を変えることで、また相手を自分の痛みを、にカバーをかけるために使うっていうね、ことですね。はい。そして、だけどもそれをね、もっと深く見ていければ、ここがちょっとここからがすごいんだけども、Every addiction arises from an unconscious refusal to face and move through your own pain ってね、あのね、もうこれ本当もうバレちゃってるんだけども。じゃあそもそもね、まあその相手に出すアディクションとか、まあともかくとして、要するにアディクションね、もうとにかく何かに対して脅迫的に必要となる。まあその相手がそれがドラッグであろうが、タバコであろうが、アルコールであろうが、あるいは恋人であろうがね、それは何だっていいんですよ。だけどもその、どうしてもそのアディクションしてしまう、脅迫的に何かを、欲しがってしまう、ことの根本にあるのは何かって言ったらば、それは自分の痛み、自分の中の痛みですね、苦しみを見ることを避けるね、避けている。そこから出てくる。だから、すべての、なんていうかな、よくね、まあ、私はどうしてもドラッグに対して、どうしてもタバコに対して、を執着して、ね、アディクションしてしまうからどうしようもない。で、いかにもその、ドラッグが悪い、ね、あるいはタバコが悪い、あるいは誰かが悪い、ね、甘いものが悪い、あるいはお酒が悪い、っていうふうに、その、原因を そういうところに求めるけども、本当はそうではなくて、実は、我々が自分の痛みを、痛みに直面していないっていうね、そこが本当の原因である、ね、だからここではアルコールだろうが食べ物であろうが、ドラッグであろうが人であろうがね、そのアディクションの対象がですよ、ね、だけどもそれは、なんていうかな、これ、どういうことかっていうとね、要するに我々は痛みを持っているわけですよ。ね。で、自分の中にすでに、ね、田島さんの中にもすでに痛みを持っていて、で、その自分の中の痛みに直接これを見るんではなくて、これに、その蓋をするためね、で、この蓋をする、その蓋がドラッグであったり、食べ物であったり、アルコールであったり、で、その、 恋人の関係であるってね、ことを言ってるわけですね。だから、問題はそのドラッグとかアルコールが問題ではなくて、この自分の痛みに蓋をしてしまったっていうことが問題だっていうことですね。だから、こういうごまかしをしている以上、これはごまかしなんだから、全然この、ここにある苦しみのね、解決にはなってないんだから、で、そしてそれが、ドラッグだったらば、一時的にはそれでハイになるけども、そんなの長続きしないで一気にドーンってね、落ちてしまう。のと同じように、それがドラッグの代わりに恋人であったならば、一時的にはハイになるけども同じくドーンとしてしまって、でそのために、まあ本当に会って、ね、すぐの短期間の間は非常に、幸せな、ね、期間を過ごすんだけども、その期間を過ごしすぎたらもうどうしようもない、不幸せと痛みが、ね、そういう、男女関係のね、中に生じてきてしまう、ね、だからなんていうかな、その今ね、今日ものすごく生々しくこれなんて描写してますけども、これなぜわざこういう描写してるのかっていうと、そのこの人のポイントはね、なんていうかな、その、みんな、それぞれ自分のパートナーとかなんとかとの問題抱えているわけですよ。で、そしてそれぞれのね、もちろん、なんていうかな、それぞれのカップルで、それぞれの夫婦での問題は違うに決まっている。だから、その時に、やっぱり、この問題は、この自分の旦那さん、自分の奥さん、自分のね、ボーイフレンド、自分のガールフレンド、がどうのこうのって言うんだけども、本当はそうではなくて、もっと全ての人が全く同じ構造を持っていて、全く同じ、苦しみの作りか、構造から同じ苦しみが生まれているんだ、ね、だからその苦しみの構造を見抜くことが一番大事なんだってことで、その今苦しみの構造を今描写しているわけですよ。いいですか、ね、でだからそれはその今非常に苦しいじゃないですか、ね、もうだから、まあ、会ってしばらくは非常に幸せだったんだけども、ガクンと来てなんか相手の嫌な部分が見えてきちゃって、ね、でそれで苦しいと、この苦しみの原因は何だ、あ、やっぱり今のこの相手だってね、当然思うんだけども、そうではなくて、今苦しいのはもともと自分の中にあった、痛みとか苦しみがその相手にあってしばらくはカバーされていたのが、もうカバーが効かなくなってまたまた出てきてしまったからなんだっていうね、っていうことですね。だからそれが、まあ、ドラッグであった場合にその、ね、ドラッグを使うことによってしばらくハイになって、でそうすることによって痛みとか苦しみをしばらく忘れることができたとしても、当然ドラッグが効かなくなる時があって、それはものすごく苦しみなんだけど、それはドラッグが苦しみを生んだんではなくて、もともとある自分の我々の中にある苦しみがしばらくはごまかしていたのが、そのごまかしが効かなくなっていよいよまた出てきてしまったっていうね、そういう話ですね。でその時に、なんていうかな、しばらくは忘れていることができたのにまた出てきてしまったら、このまた出てきてしまった痛みっていうのは以前の痛みよりかはるかにもっときつい痛みになってしまうっていうね、いうことですね。でその時に、でその時にね、非常に何とも微妙な点が出てきて苦しいじゃないですか、ね、でそれで苦しいからなんか仏教の瞑想会に行くじゃないですか仏教の瞑想会に行って、でそれで 先生からとんでもないことを言われるわけですよ、ね、これはもう誰だろうが、ティクナット・ハン先生だろうが、ね、ダライ・ラマ先生だろうが、ね、なんとか長老からだ、ね、長老方がだろうが、ね、なんとか聖夜道だろうが、ね、まあ、皆さん同じようなことを言われるわけですよ、まあ、要するに逃げないで現在にいなさいってね、まあ、それぞれも表現違いますけどね、現在にいてヴィパッサナしなさいとかね、現在にいて呼吸を見なさいとかね。だけどまあいろんなことを言うけども、要するに、現在っていうものがね、だって現在にいなかったら呼吸なんか見えないし、現在にいなかったらヴィパッサナなんかできないわけだからね。だけども全然瞑想うまくいかないわけですよ。なぜかって言ったらば、その瞑想、呼吸を見るっていうのは現在にいて初めて見えることなのに、皆さんは現在にはいられなくて、どうしても未来へ逃げようとしてしまう、ね、なぜかって言ったらば、あまりにも現在が辛いから。これは私も以前話したと思いますけども、私も同じように現在にいてください、って言った時にね、ある人たちが、西洋の人たちだったけども、答えて、自分は今辛いのよってね、辛くて辛いから、だから未来の楽しいことを予想しては楽しんだり、あるいは過去あった楽しいことを思い出しては、その、ね、過去の楽しみ にやって、でこのなぜかで、この現在あまりにも辛いから、この現在から逃げたいからそうしてるんだ、それなのになんで現在に戻れってね、要するに辛いところへ戻れってね言うのか、で ここが本当に、ポイントです。なぜかって言ったらば、そのつまり今我々辛いわけですよ。でその辛さっていうのは今辛いわけですよ、ね、今現在とてもない辛い現在 を生きてるわけですよ。だからこの現在から逃げたい田島さんは、ね、未来の楽しいことを想像したり、ね、10年前の楽しいことを思い出したりして、そうすることによってなんとか現在の苦しみから逃れようとしている。だけども今、それだから今ね呼吸を見ようとしても見れないわけ、ね、なぜかというと呼吸っていうのは現在にいない限り見えなくて、だけども田島さんが現在に戻った途端に、この現在にあまりにも辛いことがあるから、その辛さに耐えられなくて未来のことを思ったり過去のことを思ったりするから、で未来のことを思いつつ呼吸を見るってことはできないんですよ、ね、で過去のことを思い出しつつ呼吸を見るってこともできないわけ、ね、だから当然呼吸を見るっていうことが、できなくなってしまう。でなぜかって言ったらば、それは、この現在に、戻ること、現在と向き合うっていうことを我々はものすごく恐れている。なぜかというと それが非常に辛い痛みがそこにあるからですね。だけども、本当に、苦しみから逃れたい、あるいは苦しみを解決するにはどうしたらいいかって言ったら、あるいは苦しみを解決する場所はどこかって言ったらば、もちろん現在にしかないわけですよ、ね、で このどうしようもないズレですね。我々は現在、苦しみから逃れるために未来へ行ったり過去へ戻ろうとしてきた。だけども本当に苦しみから逃れる唯一の出口はもう現在にしかなくて、でこのだからこの唯一の出口を見逃しちゃっているから、我々は絶対に苦しみから逃れられないっていうね、そういう、構造になってます。だからだけどまあじゃあ未来へ行って未来のことを考えて、ね、未来の楽しいことを考えることで苦しみから逃れようと一生懸命したところでいや無理じゃないですか。だって未来って楽しくないかもしれないんだしね。ね。で過去だっていつも言うけども、過去だって楽しいことばかりじゃなかったじゃないですか。嫌なこと山ほどあって、 楽しいことだけ思い出そうとした途端に嫌なことも思い出すからね。あの、だから結局過去の楽しいことを思い出して楽し幸せになろうっていう、そういう方法はうまくいかないんですよ。ね。で、それでもしね、で、まあ、この、現在というのはあまりにも辛いんだけども、でも、すべての仏教の先生がね、あるいはスピーチャーの先生が、現在、現在って言うんだから、まあ、しょうがないから、現在に言おうってね、思って、まあ、とにかく、まあ、現在にとどまった、どんなに辛くてもね、その現在にとどまって、今、息を吸ってることに気がついてる、吐いてることに気がついているっていうことを、素直にね、やったらば、その時にね、初めて我々は、苦しみからの解放を経験するわけですね。で、その、我々がもう未来にも逃げず、過去にも逃げず、そして現在にとどまった時に、そこで、その現在、にとどまった時に非常に不思議なことが起こります。どういうことかっていうと、そのあれだけ辛い場所ね、あれだけ痛みが苦しみが辛さがあると思われたこの現在ね、に来た、本当にとどまった時に、あれあれ不思議なことに、その苦しみを本当に、解決していくね、消滅させていく、そういう力が実は現在にはあったんだっていうことですね。だから、その何て言うかな、もうここにしか、なんてある場所にね、本当の苦しみからの解放の鍵がこの場所にあるのに、田島さんはその場所を逃げまくっていた。逃げまくって、他のところに、他のところでね、その苦しみの解放を求めていた。だから見つけられない。だけども、一番辛いと、一番苦しい、一番辛いと今まで思い込んでいた場所に、実は苦しみからの解放の鍵があったんだっていうね。っていうことです。ね、でこれを、なんていうかな、こういうことしか私も話してないし、エクアさんとか、ティクノタンさんとか、ダラヤマ法とかね、あるいはチョロガタとか、もう、これしか話していないんだけども、だから、ちょっとでもね、そこを信じて、先生方を信じて、やれば、もう、すぐわかるんだけども、でも、非常にね、そこが、ずれますね。ずれるというのはどういうことかっていうと、ちょっとでもね、現在っていう、あれだけ、ね、恐れていた現在ね。だってそこに辛いことが、苦しみがあると、あるからね。で、その一番自分が恐れていたこの場所に、でも勇気を持って入っていったときに、そこに、苦しみからの解放が、場所があった。ね。だから、それを本当にできるかどうかだけなんですよ。だから、なんていうかな、それは瞑想メソッドっていうのはいろいろあるけどもね、だから呼吸を見るとか、体の感覚を見るとかね、ご隠家さんで、ね。だからそういう違いって本当全然大したことじゃないんですよ。何でもいいんですよ、そんなものは。ね。だけども、要するに、体の感覚を見る、ね、ご隠家さん的に、あるいは呼吸を見る、あるいは右足左を見る、あるいは膨らみ縮みを見る、どこでか。そこだけが問題で。ね。それを、今っていう、私らが一番恐れていた場所、そこだけは絶対に、行きたくないと思っていた場所、ね、そこで本当に見ることができるかどうかなんですよ。それなしに、未だにこの今っていう場所から逃れて逃げようとして、そこで体の感覚を見ようとする、 ね、呼吸を見ようとする、あるいは右足左を見ようとしたところで何も起こらない、ね、だから一番大事なことはそういう瞑想メソッドとかテクニックとかの違いではなくて、それをどこでやるか、ね、今ってこの一番辛いと思っていた場所ですね。で、でその時にね、だからそこいら辺まで分かってくれば、そのなんていうかな、自分にはちょっとひどいパートナーがいてそれで苦しんでいるとかね、そういう話じゃないってことが分かるじゃないですか。本当は全ては、自分の問題だったんだっていうね。だからその、なんか一旦なんかそういう人間関係で失敗するともう二度と嫌だっていう風な、風になる人も多いわけですよね。一旦なんか恋人にひどいことをされたからもう二度と女性とは付き合いたくないね、男性とは付き合いたくないっていう風になる人っているじゃないですか、ね、だけど、それもやっぱり全然問題の解決ではなくて、でなぜかって言ったら未だにその自分の痛みを自分の中で抱え込んじゃっていて、でそれが、全然まだ解決ついていないわけですよね。ね、だからそのなんていうかな、まあ、ここで言ってるの面白いのは、例えば3回ねそういう非常に、失敗した、ね、人間関係を持った、ね、3人の女性と3人の男性と、ね、だけどその人はやっぱりその失敗を通していろいろ学んでいるわけでね、でそれに対してもう、あ、もう一切のもうそういうこと嫌だって言って、もう一切関係持たずに、ただ一人で一体、ね、全ての。そうすると、じゃどっちの人が、いろんなことを学んだかって言ったらば、当然、いろいろな苦しみながら、失敗した人じゃないですか。まあ、だからといってね、まあ、とにかく恋人持たなきゃいけない。そんなバカなこと言ってるわけじゃないですよ。でそうじゃなくて、その、なんていうかな。本当の自分の、苦しみと苦しみの解放と、そして それに対するどうしようもない、誤解を、いろんな人間関係の上でやってきてしまった。で、その全ての、構造を、見ていかなきゃいけないっていうね、そういう話ですね。で、それで、まあ、いよいよじゃあこれから、じゃあどうしたらいいのかっていうね、ことですね、この先は。はい。で、ね、よくこれジャッジングとかね、ことをよく使って、これはもう普通 のよく皆さんが読むような種類のなんか軽い感じ のなんかなんていうかな、まあ、心理学っていうほど大げさなもんじゃないんだけども、そういう、まあ、そういう本っていくらでも山ほどあるじゃないですか、ね、まあ、それこそ本当になんかさっきの、出版じゃないけども、その、まあ、本当に今ね、今の出版っていうのはどうなのかなっていう、なんでこういう本が出るのかなっていうので、その、まあ、それなんでこういう本が出るのかっていったら、まあ、売れると思ってみんな出してるわけだし、いかにもそれを買いそうな人もいるわけで、だけどそのでますますなんか混乱していってしまうっていうねことじゃないですか。でそういう中でね、にもあるんだけども、そのジャッジングですね、相手をジャッジしないっていうことをよく言うじゃないですか。だけどもまず、その前に、自分をジャッジする、自分を判断っていうのとはちょっと違うんですよね。だからね、自分をジャッジするってのはどういうことかっていうと、あ、自分はいい人間だと悪い人間だとか、よく言うことですよ。で、これは本当にね、なんていうのかな、ものすごく深い我々の心理の中にあって、 なんていうかな、その自分はしょっちゅうね、自分を判断する、あ、自分はいい、自分は悪い、でそれをそのでそれだからその誰かの評判が気になる、つまり自分がどう思われているのかが非常に気になってしまう、ね、そういうジャッジングですね。でそのジャッジングをまず自分自身をジャッジするのをやめる、そしてその後で、相手ですね、パートナーですねをジャッジするのをやめる。でそれは要するにジャッジすることをやめる、ね、ジャッジの判断は何かって言ったらばアクセプタンスですね。それはどういうことかっていうと、その相手をただそのままアクセプトする。だからこれはもう相手はこうこうこう悪いから、だから悪いとかね、いいとかで、そして悪いからここを変えてほしいとかね、そういうことではなくて、相手をただその人をただそのままアクセプトする。でこれができません、我々は絶対に今のままではね。なぜか、我々のエゴっていうのはジャッジせずにはいられない存在だからね。というか、我々の、ジャッジするものがエゴってあるからですね。ということはどういうことかっていうと、我々がジャッジすることね、をやめたときに、それはもうエゴをやめるってことになるんですよ。エゴのままでジャッジだけやめるってことはありえなくて、なぜかというとエゴっていうのは必ずジャッジするものだから、ね、だから谷間さんがエゴとして生きている限りは旦那さんのことをジャッジせざるを得なくて、でジャッジをやめたときに我々は、エゴっていう存在の、を乗り越えていくことができるっていうね、そういう話になります、筋道としてはね。そして、その時に我々はその相手との間にありとあらゆるマインドゲームってここに書いてあるけども、ありとあらゆることやってきたじゃないですか。相手がちょっと相手の痛いことを言うとかね、もうありとあらゆるなんかストラテジーとかね、いろいろ使ってね、でそういう全て の相手との間のマインドゲームとか、あるいはそのどうしようもなく脅迫的に執着してしまうとかね、そういう全てのことが終わりますね。でその時に、いつもほら犠牲者で出ますけれども、自分は犠牲者であって、相手がそのね、なんていうかな、暴力、暴君であるとかね、ね、自分は旦那さんの、あるいは奥さんの、恋人のとんでもない人の犠牲者である、ね、そういう、犠牲者とそれを、ね、する人、ね、っていう関係だから、あるいは自分が責め立ててね、アキューズして、それからアキューズっていうのはその相手が悪いってね、非難することですけども、相手を非難する、あるいは非難される、そういうことが全て終わる。なぜかって言ったらば、そういう、マインドゲームとか、なんかもうどうしようもなく相手に執着してしまうとかね、あるいは どっちが犠牲者、どっちがあれするね、暴力振る、あるいは非難する、非難されるとか、全てのものはエゴの領域のものであって、で今ジャッジングっていうことをやめた途端に、我々はエゴの領域のを乗り越えることができて、でそこではもうすでに、そういうものは起こらないということですね。でそして、そしてね、 だからそうするとね、我々はエゴの領域を乗り越えたんだけども、その前は我々はエゴの領域に生きていて、私のエゴと相手のエゴと、ね、そして私のエゴと、ね、自分の奥さんの旦那さんの自分の恋人のエゴっていうのは実はお互いに必要としていたわけね。それは何て言うかな、その本当の深い、意味での必要じゃなくて、お互いのエゴの要求を満たすために必要としていた。でこれはもう分かると思うけども、ね、だけども今はもう、その必要が、なくなってきた。でその時にそのまあ、ここからいよいよそのエゴの領域を乗り越えた、領域の話になってくるんですけども、そこに本当にあるのが、ラブであったり、トゥルーラブですね、本当のラブであったり、まあ、慈悲であったり。でエゴの領域にあるのは、これはどんなにハリウッド映画がラブと強調しようが、あれはラブではなくてやっぱりアディクションに過ぎないわけですよね。だからそのまあもちろんハリウッド映画ではそんなバカじゃないからもちろん、それがどんなにうまくいかないかをまあすごいじゃないですかね、はい、そして、その時発見したトゥルーラブっていうのは、それはもうすでに自分の中に深いところにあって、そしてそれを失うってことはない。でそれが自分から離れるっていうこともない、ね、で例えば自分が例えば恋人と別れてしまった、ね、たら普通は自分はラブを失ったってことになるけども、ってことは要するにそのラブっていうのは恋人っていう外の、ね、存在に、寄ってかかっていたわけだけども、だけども本当のトゥルーラブっていうのは、もう恋人とか関係なくてね、外の存在関係なくて、本当に自分の内側にあるっていうことは、要するにエゴの領域を乗り越えたところにあって、だからそれを失うってこともありえないし、それが自分を出ていくってこともありえないね、っていうことですね。はい、だからそういうとこまで、行かなきゃいけないってことなんだけども、はい、そしてね、はい、それでちょっとここから最後のまとめをしていきますとね、まあ、っていうのはね、今日は、まあ、エゴっていうものがどれほどね、エゴの領域でいる限りは、すべての人間がどうしたってうまくいかなくて、ね、それを本当に乗り越えなきゃいけなくて、そういう話で、まあ、どう乗り越えるかは今まで話してきたことだからね、もう繰り返さないですけども、でそして、ここからがちょっとすごいんですよ。でここからちょっと、慈悲の瞑想との関係でつながっていきますけども、要するにね、今もう相手のことをジャッジしないってことになったじゃないですか、ね、で相手のことをジャッジしなくて、それをすべてその人のままでアクセプトするってことですね。だからそれはもうアクセプトの対象っていうのはもう何だっていいんですよ、ね、今先週とか先々週だったアクセプトっていうのはまあなんか外の騒音とかね、車のなんか激しい音とかをアクセプトするって話だったじゃないですか、ね、だけどまあ今日はパートナーとかね、自分の旦那さんと奥さんとかをアクセプトする。だから車の騒音とか、ね、自分のパートナーとかいろいろあるかもしれないけども、それはその違いは問題じゃなくて、本当はアクセプトするっていうことそのものですね、受け入れるっていうことそのものですね。でだからアクセプトするってことはもうジャッジしない、ジャッジしないってことはいいとか悪いとか、あこれはいいとかこれは良くないとかね、そういうことを決めない。でなぜか簡単な話で、これはいいって誰にとっていいんですか？それはもちろん私のエゴにとっていいってことだし、ね、 これは悪い。何のだって悪いの。地球全体にとって悪いです。そうじゃないんですよ。ね、自分のエゴにとって悪いって言ってるだけなんですよ。ね、だから、そのジャッジをしないってことは、ジャッジっていうのはあくまでも、なんていうのかな、客観的にいいとか悪いとかジャッジしてるんじゃなくて、あくまでも自分のエゴにとっていいとか悪いっていう、ジャッジに過ぎないから、それをやめる。やめて全てをアクセプトする。ってことは、自分のエゴを、手放していくっていう話になりますね。いいですか？で、その時に、我々は、初めて、今ここっていう場所で、自分自身との間に、安らかな関係を持つことができる、ね、はい、でこれが慈悲の瞑想の最初だったじゃないですか。最初何でしたっけ。私が幸せでありますようにだったじゃないですか、ね、私が苦しみから解放されますようにだったじゃないですか、ね、それを私は今までね説明として、私に対する自分に対する抵抗を手放していくこと、あるいはもっと、突っ込んで言えば自分をいじめないこと、我々は散々自分をいじめてきた、ね、ってことは今日の言葉で言えば今日はジャッジだったけども、我々は散々自分をジャッジしてきたじゃないですか。自分はいいとか悪いとか、あ、自分はダメな人間とか、あるいは他人が、あの人は自分のことをよく言ってくれたってことがね、して。だから、それぐらい自分をジャッジするっていうことに対して、非常に、なんていうかな、脅迫的な、あれがあるわけですね。だけど、今はもう自分に対する抵抗をしない。自分をいじめない。そして今日の言葉で言えば、もう自分をジャッジしないで、すべて自分を受け入れる、ね。で、その時に初めて、私が幸せでありますようにってなるでしょ。だけども、まだね、これちょっとまだ、これ最終段階じゃないんですよ。それなぜかって言ったらば、それは私がいて、私がいて、もう一ついるの私がいるじゃないですか。ね。そして、確かに今までこの私と、このもう一人の私との関係が非常に悪かったわけですよ。ね。だから、しょっちゅう私はこのもう一人の私を、ジャッジしてきた。もう一人の私を、いじめてきた。もう一人の私に対して抵抗してきた。だからそういうことをもうやめよう。ね、っていうのが私が幸せでありますようにだったじゃないですか、ね、だからそれはもういいんだけども、まだね、この私とこの私との間にまだちょっと差があるんですよ、ね、でつまりこの分かりますか、ね、私がいて、このもう一人の私がいて、でこの私が幸せでありますようにって言ってるから、もうそこにはね、確かに抵抗とか判断とかジャッジングとか、いじめとか、それも存在しないんだけども、まだやっぱりセパレーションがあるわけね、分かれてるんですよ。だからまだここでこの自分っていうものを2つに分けているわけ ね。だから要するに、だからそういうまだ関係になってる、私が私っていうものを見ているっていうね、だから見ている私と見られている私がまだ分かれているんですよ。ね。だから、まだ完全じゃないんだけども、だけども、実際問題として皆さんが自分が幸せでありますようにっていうことを本当に慈悲の瞑想でやったときに、ね、まあ、確かに最初はなんか皆さん自分のことを思い浮かべるでしょ。ね。三沢さん自身のことを思い浮かべて、私が幸せでありますようにって、確かに入っていって、で、そこにはもう、三沢さんに対するジャッジングとか、いじめるとか、ね、抵抗とかはもう落ちている。だけど、まだ分かれているわけね。 だけど皆さんは実際に私が幸せでありますようにっていうことを、やっていくうちに、その分離状態っていうのはなくなっていくはずなんですよ。そして皆さんはもう私が幸せでありますようにっていう言葉すらも落ちて、ただ慈悲そのものにね触れている。でその時に見る自分と見られる自分っていうその分離はね、もうそこにはありえなくて、で要するに見る自分と見られる自分とが一つになって、ただそこには慈悲の状態があるだけ。だからもうそこでは、自分がいいとか悪いとかっていう、ね、ジャッジングね、判断はないし、あ自分はなんかかわいそうなやつだっていう思いもないし、で自分はなんてすごいんだっていうプライドもないし、でもう自分を愛するっていうこともねない。それは嫌いだって意味じゃなくて、自分を愛するっていうのはまだ愛する自分と愛される自分っていうのはまだ分かれているから。でそしてだから皆さんも、まあ、最初はね確かにこの2つ分かれてるんだけども、皆さんが慈悲の瞑想で私が幸せでありますようにっていうことをやっていたら、確かに私は自分っていうものを思い描いて、この思い描いた自分が幸せでありますようにってやって、確かに私とこれとは分かれているんだけども、やっていくうちにこれは一つになってね、でその分離が、なくなっていって、いきますね。だからその時にもう何て言うかな、慈悲を送る自分と慈悲を送られる自分っていうその、差はないですね。だから何て言うかな、これはね皆さんが本当に慈悲の瞑想を本気でやった時に、なります。でそれがね、じゃあ最後に戻りますけども、慈悲の瞑想っていうのははっきり言ってやっぱり人工的な部分があります。でその人工的な部分っていうのはやっぱり、慈悲を送る自分と慈悲を送られる誰かっていう分離があるでしょ、未だにね。だけどこれはやっぱり入り口としてそうなんであって、で実際に皆さんが本当に慈悲を送っていった場合に、その分離っていうのは、なくなっていくはずです、ね、だから慈悲を送る私と慈悲を送られる私、あるいは慈悲を送る私と慈悲を送られる誰かっていうね、これだとまだ分かれているじゃないですか。だけども実際に皆さんが慈悲の瞑想で、私が幸せでありますように、私が幸せでありますようにって始めた時は確かに分かれているんだけども、皆さんが慈悲の中に入っていった時にその分離はなくなって、皆さんはただ何を感じるかって言ったらば、慈悲そのものを感じて、でその時にはもう、慈悲を送る私と慈悲を送られる私っていう分離はもうなくなって、でそこにあるのは、その分離がなくなった時にはもうそこにはもちろん何かをジャッジングするってこともないし、何かに抵抗するってこともないし、当然そういうこともなくて、でさっき言った好きとか嫌いとかっていうふうに、ね、こともなくて、そこにあるのはただ慈悲そのものですねっていう関係になります。はい、だからそこまで行かないと本当の慈悲の瞑想にならない、ね、で結局今日の結論は今ね今日も言いましたけども、全ての今人間関係で全てうまくいってないわけですよ。でうまくいってないのはその繰り返すけども相手が悪いからではなくて、我々の今までの人類のエゴとしての生きてきたその生き方そのものが間違っていて、その間違いの当然の結果として全ての人間がうまくいかない。だからそれは相手を変えればいいって話ではなくて、とにかく今までの生き方を変えなきゃいけない。で、変えるっていうのはやっぱり、なんていうか、追い込まれないと変えられないわけですよ。ね。幸せだったら、まあ、不満いけばいいじゃないかってね、なるけども。 だけども我々はもう変えざるを得ないとこまでに今追い込まれている。なぜか苦しいから、ね、だからそのなんていうかな、その今の人間関係がうまくいってなくて苦しんでいる人はその苦しみを大事にしてほしい。なぜかって言ったらその苦しいからこそ何か変えなきゃいけないっていうなんていうかな、緊急性がそこから生じてね。でその時やってほしくないのはパートナーは変えないでくださいね。パートナーを変えても同じことだからね。だから本当に変えなきゃいけないのはパートナーではなくて我々の生き方そのものです、ね。そういうふうに見てくださいね。でそこから皆さんの今うまくいってない人間関係がまさに、仏教の、まあ、仏教ではないですよね、単なるね、本当の真理に入っていく、入り口になりますから。はい、そういうことです、そういうことですのでね、パートナーは変えずに自分の生き方を変えてください。